大丈夫ですか。大丈夫。
はい、大丈夫。はい、どうぞ。
あ、もう始まりますか。
はい。
はい、それではよろしくお願いします。先生、板橋さん、本当に遠いところどうもありがとうございます。それから重ねて来てくださる方、毎回来てくださる方、今回初めての方、本当にありがとうございます。おかげをもちまして、四国マインドフルネスの会は6回目となりました。私が先生と板橋さんをお呼びして、瞑想会をなぜ続けているかお話して挨拶とします。ここは真言宗で名を円通寺と言います。円通寺はいわゆる檀家寺で、葬儀と法事が主な仕事です。真言宗とは一仏教宗派で密教系で、開祖はここにいらしている弘法大師様です。そして真言宗は大乗仏教であります。大乗仏教を遡れば初期仏教と呼ばれた時代があって、そしてたどり着くのがもちろんお釈迦様です。随分と乱暴な2500年を一気に遡りましたが、言いたいことはこの円通寺もお釈迦様につながっていることと、日本の各宗派仏教寺院は状況とか表現こそ違いますが、おおむね同じ構想の中で伝わり今があるのです。ここ宇多津は小さな町ですが、たくさんのお寺があります。すべて、すぐそこに曹洞宗のお寺があります。ここからちょっと歩いたところにあるんです。でそこの住職さんは先生と随王院という
随王寺随王寺ですね、
愛媛の修行道場で同門というか、なんて言うんですかね、同じ修行されたということで、であと浄土宗、日蓮宗、自宗、浄土真宗など本当にたくさんのお寺があります。歩いて行ける範囲であるんです。それがそして面白いことに、その、宗派が全然違うんですけど、まあ近いのも関係があるんでしょうかね。住職たちとよく、話があったり、いろいろな催し物を一緒にしています。その中で先ほど言った2500年の、ちょっと乱暴なまとめ方を僕結構積極的にみんなに話してるんです。お釈迦様はねとかいう話をしてたら、みんなおおむね賛成はしてくれる、反対意見はない。しかしどっかお釈迦様をこう横に置いてるようなところはまあ少しあるんですけど、まあそれは置いといて、でそれぞれのお寺、まあ円通寺もそうですけど、主にお葬儀が最近大きな仕事の一つとなっています。お葬儀はどの宗派だろうが何だろうが、御臨終から始まって枕業、末子の水、納棺、お通夜、お葬儀、出棺、火葬場、荼毘に付されて灰になって初七日、四十九日と進んでいくんです。亡くなられた家族の死は状況がこうやって変わっていくんです。息を引き取り動かなくなり冷たくなっていく家族、棺に納められていく家族、出棺となり火葬場に行く家族、荼毘に付され灰となって戻ってくる家族、この中で私は家族と一緒に家族の死を一緒に考えています。反応は様々ですが、身内の死を通して学ぶことは実にたくさんあり、実は私もそこで学ぶことがあります。この死を深く深く 見続けるでて、付き合うことが大事だと私は常々お葬儀の時に思います。そのためにもお釈迦様の真理とは、大乗仏教が何を、なぜ起こったのか、日本には何が伝わったのか、そして何が伝わらなかったのか、今の姿はどうなんだと問わなければ、どんどんと実は形骸化していっているんです。死ぬことが形骸化する中、形骸の中で扱われたら、 生きていることも人生も大きな影響があると私はつくづく最近思います。死んだら終わりだという冷たいものがなぜかひしひしとなんか近寄ってくるようで末恐ろしい時もあります。最後に真言宗の、住職として即身成仏の話をします。即身成仏はこのもう字の通りです。このままで仏というお大師さんの、まあ、思想というかお考えです。その中に、お大師様はその即身成仏の中に瞑想のことをしきりに伝えています。その即身成仏を解説している即身成仏義の中に三昧という言葉、現代語にすれば瞑想のことについて以下のように残してくれています。密教の修行の成就という下りです。密教の修行成就の境地は真言を唱えることによって得られ、瞑想の完成とその真理はそのままを体得している仏の境地の完成という文章があるんです。まあ、現代語訳ですから少し意味合いは変わりますし、前後の文脈もありますが、明らかに瞑想を行うことで真理はリアルに体感できるとおっしゃっていると私は思っています。この弘法大師様、そういう本当は残っている本には瞑想という言葉がいっぱいあるんですけど、真言宗の中でもなかなかやっぱり瞑想ということをこう直に、日常で使っているところが少し、足らないことも少し残念ではあります。まあ、こんなところで、どうもありがとうございました。先生、あとよろしくお願いします。
はい、心情が出ちゃったからたっぷりお話しますね。それね、
はい、そしたらですね、まずはお大師様に、ね、ご挨拶いたしましょう。さっきも言いましたけど、お拝の仕方ね、普通日本仏教だと、まあ、立ったままあれするんですけども、まあ、それもまあいいんですけども、せっかくだからね、いろんなお拝の仕方をちょっと見てほしいんですよ。チベットで、ね、よくわーってやるの、テレビかなんか見たことあると思いますけど、まあ、チベットとこの東アジアだとちょっと違うし、で南の方のねはちょっとまたかなり違うんですよ。これ座ったままできるので、この方がいいので、どうぞ皆さん、もう座ったままで、でちょっとかかとだけ立ててください。いいですか。で五体投地、五体っていうのは両膝、両肘で額ね、で今も膝ついてるから、あと肘と額を畳につけて、でお大師様にご挨拶します。で合掌をまず、額のところに持ってって、でそれから畳の上に頭をつけていきましょう。はい、じゃあ3回やりましょう。はい、じゃあね、オンラインの方はね、今日は、瞑想だけ、法話だけじゃなくて、もう普通気でずっと流しっぱなしにしますから、だから適当に抜けたりいろいろしながら、ね、最後までお付き合いください。多分質疑応答までその調整しつくから、この間の、札幌のね、総都市のお寺のように、一応と、すごいですね、すごい絵になってきちゃった。この間ね、私今先ほど今日が教えてくださった板橋さんと、あともう一人と
あのインド行ってきて、でインドのセンターは後ろにね、あのグルリンプシェがあのやって、でこのズームの画面に私の後ろにグルリンポチェがあの、ね、いらしたっていうね、すごい絵になったんですが、グルリンポチェっていうのはあのパジャマサマバっていうあの、チベットにあの仏教を広めた人ですね。はい、じゃあね、先ほどね「あの羽根神経」を読みましたけれども、せっかくだからね、今お釈迦様とのつながりっていうことで、あの南の方はねパリ語があの標準なんですよ、スリランカ、ミャンマー、タイですね、パリ語っていうのはあのサンスクリットの、とかなり似ている言語で、あの、古いねあの経典は全部パリ語で書かれている、ね、仏典ですよ、ね、で、今からねあのパリ語の経を読むけども、私が一ライン読んだらそのまま続けてください、ね、でその後に般若心経を読みます、ね、ですよ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi DhammamSaranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamaniSikkha padam samadhiyami.
Padatipata velamani. Sikkha
Adinadana Belamani Sikha Padam Samadhiyami
Adinadana Belamani Sikha Padam Samadhiyami
Kame Sumichachara Belamani Sikha Padam Samadhiyami
Kame Sumichachara Belamani Sikha Padam Samadhiyami
Musavanda Belamani Sikha Padam Samadhiyami
Musavada Veramani Sikha Padam Samadhiyami
Suramela Yamachapamadatana Veramani Sikha Padam Samadhiyami
Suramela Yamachapamadatana Veramani Sikha Padam Samadhiyami
Sadhu Sadhu Sadhu
Sadhu Sadhu
はい、じゃあね、裏を回、して、あの般若心経ね、マカ般若波羅蜜多心経四季十相行四季薬部尿税者利子諸法苦相不諸不滅不苦上不増不無住尊業式無限に微絶心に式小公未足法無限界内し無意識界無明役無無明人内し無老死役老死人無苦寿滅道無知役無徳無諸徳無内薩多恵般若羅蜜多故懸懸無懸懸故無苦不
三世諸仏へ般若羅蜜多功徳阿耨多羅脈三宝大高智般若波羅蜜多大人修禅大名修禅無上修禅無道修最苦真実不幸公説涅槃弥陀修足説修圧夜天夜天夜天波羅僧夜天波羅僧娑迦行願わくはこの苦毒をもてあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを
法案のね、あの最後にね、今あのやったあの四愚誓願というのをね、あの最後に読みますので、このここに書いてありますからね、後で見てください、ね、はい、ありがとうございます。はい、もうね、あの今ご住職さんの方からあのちょっともうパスが来たんで、それを全部返していきますね。あのはい、あポッドキャストの人の方にあの申しておきますと、今ね私らはね、あの四国のね香川県の宇多津の、真言宗の円通寺さんというお寺に来ています。ここねもうすでに2016年ぐらいから、ね、何回も何回も毎年今頃10月11月に来て、1日の、ね、瞑想会をしています、ね、あの午前中にあの板橋さんによるヨガがあって、で今から、ね、午後のプログラムに入っていく、ね、そういう流れです、ね、で私ね四国とは、ね、結構縁があって、今名前先ほどね住職さんのご挨拶の中名前出ましたけども、瑞王寺っていうねお寺が、外州のね修行道場ですけども、あの新居浜か、愛媛県の、ね、新居浜に あって、でそこに1年修行したんですよ。でそれとあともう一つがね、 高知県ですね、高知県の四万十川の源流の東須野村、今はちょっと別の名前になって、別の市町村合併になっちゃってますけども、ところにいて、結成禅堂という、ね、お寺じゃないんだ、まあ、修行道場を、まあ、私自身が立ち上げて、6年ぐらいか、ね、いたんですよ。だから四国とは結構7年ぐらいいたのかな。だから私の人生の中では結構大きな位置を占める場所なんですよ、ね、で瑞雄寺行く時はまだ瀬戸大橋がなくて、宇野からね高松へ連絡船で行った記憶がある、ね、そんなので、まあ本当なんか縁があるんでしょうね。で、まあ、四国といえばね、なんて言っても真言宗ですから、真言宗さんの、ね、お寺でこうやって会を持てるっていうのは本当にありがたいなと思います、ね、まあ真言宗とね曹洞宗って親戚みたいなもんですから非常に相性がいいんですよ、ね、はい。でですね、今日は何のお話をするかというと、もうね住職さんの方からもう話題が出ましたけれども、まあ、そこら辺をね切り口にして、今っていうねもうこれがもう最後のカードですね、最後のカードなんだけれども、まあ今、プレゼントモーメントですよ今ね。もうで、まあ、皆さんちょっとでも仏教とかスピリチュアルとかなんかあるいは自己啓発でもいいですよ、ね、そのレベルの話を かじったら、まあ、今ってもうやたら出てくるきますよね。今に生きるとかね、今が大切だよねとかね。だけど多分皆さん納得いってないはずなんですよ。納得いってないとはよく聞くと、そういう話ってねよく聞くと聞いた途端うわーってね曖昧になるわけね、曖昧になるわけで、だけど多分ね皆さん曖昧な話しか聞いてこなかったからって言ったら失礼なんだけども、まあ、曖昧であることが当たり前と思っちゃって、この話はこんなにクリアに理解できちゃうのっていう経験が多分ないと思います。これしょうがないんです、皆さんの責任じゃなくて、これ教えてる方の問題なんですよ。で、私は教えてる方みんな知ってます、まあ、みんなじゃないですけども大体知ってますからいやこの人たちかなり曖昧に話してるなっても分かるから、でこれもね教えてる人の責任でも実はなくて、もう構造的な問題なんですよ。構造的な問題だから、構造的に教える方も曖昧にしか教えるしかなくて、で聞く方も教えてるのはそんなもんだとしか思えなくてっていう状態がずっと続いてきたのね、いつから結構長くね。だからもうそれがもう当たり前になっちゃっている。でそれを本当に、いやこれじゃまずいでしょ、もっと本当にクリスタルクリアに理解したいんだって願ったところで、すぐにはちょっと無理で、それをするにはものすごくね大仕事しなきゃいけないんですよ。で普通そんな大仕事はみんなしないから、だってやろうとしたらエネルギー必要だし時間も必要だし、まあなんかサポートも必要だし、まあ普通そんなことで普通めんどくさいし、でまあお坊さんになってちょっと修行してやればなんかどっかお寺ね与えられて、でもまあそれでもなんかみんなそこまでなわけね。いやでも私はクリスタルクリアのためにもうお寺入るよりかもっとやりたいんだっていうような人は、まあ、ほぼいないんですよ、ね、だけどこれはねまあだからしょうがないわけだって、普通は20代30代で一生懸命やって、でそれの報酬が40代ぐらいで来るじゃないですか、まあどんな商売やってたもんね。でそして40代ぐらいになって、まあなんとか 20代の時苦労したよね、会社を起こしてねとかねやったけど、まあ、40代ぐらいになってあの落ち着いて、じゃあもうあとは、まあ、このまま行こうかっていうね。で、まあ、だんだんとリワードっていうかが来るっていうねですよね。40代なんでそれまでを全部捨てちゃってまたもう一回ゼロがやり直すなんて、そんな人はほぼいないんですよ、ね、だけど40代になってもまだこの曖昧さが耐えきれない、もっと本当にクリアに知りたいってね、となったらやっぱそれ捨てるしかないわけね、20年のキャリアを。でそれでもう一回ゼロからやり直すっていうようなアクロバティックなことをやらない限り、もう分かんないことになってるんですよ本当に。あのもうこれしょうがないしょうがないので、なぜこれしょうがないかもちょっと今からお話ししますけども、でまあ私の場合は、まあ、それがちょっと許されたっていうのもあって、まあちょっと身近な人からずっとサポートを受けてね、あのなんとか、窮地を脱してきたってね感じなんで、だから俺は選んだなんて言うつもりも一切ないんですよ。私はただ幸運だっただけなんですよ。で幸運でそういうアクロバティックなことをなんとかできた人間で、で生き残ったね。でその果てに見えてきたものをあのちょっと今お伝えしているっていうところですね。はい、じゃあ何をそんなこと言ってるの。もうあのご住職さんの方からね、即身成仏っていうのが出ました。でこれは根本的に矛盾してるんですよ。いや別に信仰さんに文句言ってんじゃないんですよ。そうじゃないわけ。どういうことなの。この体で仏になるってことでしょ。この体はどんな体ですか。もうすぐお腹空いちゃうじゃないですか。すぐ熱出ちゃうじゃないですか。切ったら血出ちゃう、痛いじゃないですか。で病気になっちゃうし、そしてなんかいろいろ欲望があるじゃないですかね。あのいろんな欲望で、欲望のためにまあとんでもないことをやっちゃうわけですよね。でだからとんでもない体なんですよ、ね、でそれが仏になる仏ね、これ根本的に矛盾してますよね。いいですか。だけどね、大乗仏教ってもうみんなそうなんですよ。浄土真宗なんかもっとはっきり言いますよね、この自分がダメだっていうのは煩悩具足の凡夫っていう言い方をする、ね、煩悩ですよ、ね、でそれが具足しちゃってる、つまり煩悩ってね、のが煩悩で強い欲望ですよ。もう犯罪を犯しかねないような欲望ですよ。でそれがほんのちょっとだけ汚れがついているじゃない。ね、汚れがついてたら払えばいいし、ね、場合によってこの洋服があれだったら脱いじゃえばいいじゃないですか。だけどもうこの体の中に入ってたらこれ取りようがないわけね。もう具足しちゃってるから、ね、だからもう希望ないんですよ。その煩悩をきれいにするなんていうそんな甘ったるいことはできないわけなんですよ。なんだけども実はもうすでに阿弥陀様によって救われているんだ。ね、何万陀仏って何でしたっけ。何万陀仏、何万陀仏で何回か言えばお浄土へ行けるって話ですか。そんなこと言ってる人誰もいないですよ。まあそこの、すぐそこに西光寺さんってね、浄土真宗のお寺がありますから、そこに行って聞いてください。ね、あの何回何万陀仏って言えばお浄土へ行けるんですかって言ったら、まあ笑われちゃいますね。要するに何万陀仏っていうお念仏を唱える努力によって、お浄土へ行くわけじゃないから、ね、 で総統省も私は総統省に18年いた人間だからよく知ってますよ。アメリカまで行って教えてきてますからね。潜りじゃないですで総統省なんかもうひどいんです。ひどいっていうのはあなたはすでに悟ってるってね、あなたはすでに完璧なんだ、あなたの心はすでに塵一つないきれいな状態なんだ、だから掃除する必要ないよね、これから何かする必要ないよね、だからあとは座ればいいよねっていう、いやこれ本当で言ってますよ。さっき今紹介された南龍寺さんっていうね、お寺の住職、私 のあれは道安吾っていうんですよ。安吾が一緒だっていうね、人で、まあ、仲間ですよ、瑞陽寺の時のね。で彼に聞いてください、あの人小さな座禅堂あるから、座禅がやってますから、ね、まあ、そういうものなんですよ。だから大乗仏教で言ってることっていうのは根本的に矛盾してるわけ。つまりあなたは、こういうふうに煩悩具足だよね、ね。だけども同時にあなたは阿弥陀様によって救われてるよね、あなたはすでに完璧だよね、あなたは、あなたのその身のままで、仏だよってね。これどういうことですかね。でこれでみんな大乗仏教の坊さんたち悩むわけね。どう悩むんですかね。だからこっちの方は分かりますよね、煩悩こそが当たり前分かるじゃないですか、そんなねでこっちの方は分かんないじゃないですか。あなたはすでに完璧だとかね、阿弥陀様によって救われてるとか、この身のままで仏なんだよとかね、こっちが分かんないんですよ、こっちが。だからこっちが分かんないものをどうすんの。まあいろんな、いろんな処理の仕方があるんだけども、で一つはいや自分はある教団に所属していて、その教団の教えがこうだからってね言えば、もうそれでまあ一応通用するわけね。だってそれはもう私じゃなくて教団にもう責任投げちゃってるわけじゃないですか、ね、浄土真宗で教団ではこう教えてますよってねいうことをただその人紹介してるだけで、総統宗って教団ではこう教えてますよってね教えてるだけで、そうするとあなたはすでに完璧だよねってことで、実は私分かってなくても、だって総統宗って教団が言っているんだから、で私総統宗のお寺の住職なんだから、でまあ一応それで責任は逃れちゃうわけですよね。まあそういうことなんわけね。でだからまあそういう自分が所属する教団ではこうなってるよっていうふうな責任逃れ方もあるわけね。であと最もらしいのは、経典にはねそう書いてあるんですよ。経典にはね、あなたはすでに阿弥陀様に救われてますよっていうのは浄土教の経典に書いてあるし、あなたはすでに完璧なんだよっていうのは曹洞宗の、道元禅の不感座禅儀ってとこにね、堂本円通とかのもいろいろ書いてあるわけね。で今言われたように即身成仏っていうのも書かれている。だから経典にこう書かれてますよっていうふうに逃げるやり方もあるんですよ、ね、だから経典に書いてあるよね、あと自分が所属する教団ではこう言ってるよねとかね、そういうまあこれでも全部逃げですよね。何から逃げてるの。自分自身がそれを本当には分かってないってことから逃げてるんですよ。自分自身が本当に阿弥陀様によって救われてるんだっていうことを本当に実感してるっていうことから逃げているんですよ。わかります？だったらどうしたらいいの？実感することですよね。どうやったらそれを実感できるのか。あなたはすでに完璧だよね。あなたはすでに阿弥陀様に救われているよね。もう私はこのままで仏だよねっていうことを実感する、ね、だけじゃないですか。 で、つまりこのこれとこれって2つ言ったでしょ。つまり我々は要するに2つあるわけ。皆さんがよく知ってる自分、煩悩が具足していつもね、誰かが成功したって言ったら喜びますか？嫉妬しちゃうよね。嫉妬するじゃないですかね。ねえ、で未来のこと不安じゃないですか。過去の嫌なことをしょっちゅう思い出すじゃないですか。ね、何か言われたらもう腹立つじゃないですか。もうどうしようもない煩悩にまみれてるわけですよ。ね、でそういう自分と同時に、この大乗仏教でいうすでに阿弥陀様によって救われている自分、すでに完璧な自分、塵一つない心を持っている自分、もうすでに仏である自分で、この二つですね。で、このそっちの方を単なる経典に書いてあるとか、自分が所属する教団ではこうだとか、なんとかっていうふうに逃げようと思ったら逃げれるんだけども、虚しいですよね。虚しいじゃないですか、せっかくそういうことやっていて。だったらこれを本当に実感しませんかっていう話になりません？なると思うんだけどなると思うんだけど、で問題はそれができるんだらばって話でしょ。簡単にね、簡単じゃないんだけども、簡単じゃないんだけども、だけどなぜこれをみんなしなかったのかね。本当に阿弥陀様によって救われてるってことを実感したいに決まってるじゃないですかね。そんな経典にこう書いてあるとかね、自分の教団ではこうなってますなんて逃げてるってことを自分自身も知ってるじゃないですか。だから本当だったらば、本当に阿弥陀様によって救われているんだってことを実感したいに決まってるんですよ。ね。だって私は曹洞宗だったから分かるんだけども、曹洞宗って何回も言うけども、あなたはすでに完璧に、完璧な存在なんだ。だから、今がダメで一生懸命座禅して、なんか将来に悟った状態に行くっていうことを全否定してるんですよ。シカンタサっていうのは ね。だけどシカンタサっていうのはその大前提として、あなたはすでに完璧だよねっていうことが大前提になってる。だけどそんなこと思えるわけないじゃないですか、ね、だから私、まあ、外州私18年行ったんだけども、このあなたはすでに完璧だよねってことを本当に実感したい。浄土真宗さんだったら本当に阿弥陀様によって救われているんだってことを本当に実感したい、ね、のと同じなんですよ。いいですかね、そこまでいいですか。でこれはね、皆さんあんまりいろんな人から聞かない話です。でなぜかというと、これ今私めちゃくちゃタブーを破っちゃってるわけ、ね、なぜ でここら辺にタブーになっていて、なぜタブーになってるかと、それどうせ無理でしょって話になって、どうせ無理でしょって、そんなことね、どうせ無理だから、そんなことやったら収拾つかなくなるからっていうことなんですよ。わかります？だから大乗仏教っていうのは必ずこの二つの自分、二人の自分がいて、だけどもこっちはこっちの自分はもちろんわかってるんだけども、もう一人の自分がはもうあまりにも抽象的すぎちゃってわかんない。わけね、で このもう一人目の自分を、本当に実感したいっていうのがみんなの本音なんだけども、本音ですよ、ね、本音ですよ。だからそうなんだけども、それがあまりにも難しいからって言って、やっぱりどっかで諦めるわけね。で諦めたことっていうのはタブーになるじゃないですか。 これは触れないでおこうってね。なんで触れちゃったらちょっと躊躇つかなくなるから、ね、だけどこれはね精神的に良くないんですよ。良くないわけだって考えてみてくださいよ。まあ皆さんはねお葬儀とかねお願いする立場でしょうけども、まあ例えば浄土系仏教のね住職の立場に立ってくださいよ、ね、浄土系仏教の住職だったらば亡くなった人をお浄で送らなきゃいけないんですよ、ねね、あなたの愛するお母さん亡くなっちゃったよね、残念だよね、でも大丈夫、お母さんはちゃんとお浄土へ行ったからっていうことを保証するのがお葬儀ですよ、浄土系仏教のね。だから遺族を慰めることができるじゃないですか。だってお母さんももういないんだし、お母さんの肉体消えちゃったんだし、ね、だけども大丈夫、消えてはいないから、ね、っていうことを保証するのが浄土系仏教のお葬儀なわけで、それをまあしょっちゅうやってるわけですよ。だけどこれ不安ですよね。これ本当なのかってね。だから自分が阿弥陀様によって救われているってことを実感できなかったらね。でそうするとどうなるかっていうと、まあこれもまたタブーになってしまうわけね。でそうすると。じゃあそれは浄土系仏教の坊さんたちの悩みなのかっていったらそうじゃないですよね。もう全部これが全部結局皆さんに返ってくるわけ、ね、だからそうするとなんていうかな、宗教的な救いっていうのがもうそもそも成り立たなくなってしまうわけね。というか現代の日本ではほぼ成り立っていないんだけども、ね、例えば皆さんにとって、ね、怖いのはがんじゃないですか、ね、まあがんだっていろいろ早期発見がすれば治ることも増えてきましたよね。胃と大腸だったらば内視鏡検査をしてね、早めに大腸ポリープを見つけて取っちゃえば、まあ、大腸がんで亡くなるってことは、まあ、ほぼないですよね。で、まあ、それをしないともう手遅れになって、ね、大腸がんは非常に死因、女性の死因のナンバーワンですからね、なるわけですよ、ね、だけどじゃあそうもう早期発見も遅れちゃってもうもう治療も不可能となった時に、じゃあもうあとは宗教にすがるしかない。でそれって宗教の救いですかね。違いますよね。まあ要するに普通の病院行って手術とかいろいろしても治らなかったものを、宗教のとこへ行ってもしかしたら治るかもしれないって、これ宗教の救いじゃないんですよ。違うんですよ。宗教の救いっていうのはそれでがんが治らなくてそのまま死んでもそれでも大丈夫っていうのが宗教の救いなんですよ。だけどもうそんなもの信じてないでしょ。信じてないでしょ。だからせいぜいのところ現代の社会では宗教っていうのは、そういうまあ、現代の医療ではダメだったものをなんとか治すようなところに宗教が存在意義があるなんて嘘もいいとこですよね。そうじゃないですよ。そんだったらなんかね、現代医療ではない別の種類の医療とかやってでそれで治るかもしれないっていうね、そういうレベルの話になっちゃうじゃないですか。わかりますか言ってることね。だから宗教っていうのはその我々が もうどうしようもない自分とそうではない阿弥陀様によって救われているとか何か、こっちの方からしか宗教的な救いってのはないのね。で、そうなんだけども、これを宗教者自身もはっきり言えないから、だからこの世には宗教的な救いっていうものを感じることが今までできなかったんですよ。わかります？だから全部が曖昧だったわけ、ね、そしたらもう今言ってるのは住職さんだけの問題じゃなくて皆さん自身の問題だってわかるじゃないですか、ね、いろんな悩みがあるよね。で、その悩みの解決の仕方で、まあ、いろいろあるんだけども、そのわざわざ宗教がどうのっていう持ってくる以上は何を求めるかっていうところが一番大事で、ね、はい、じゃあ整理しましょう。いいですか。ちょっとね、皆さんの頭の中ちょっと整理させてくださいね。まあ、ここは真言宗のお寺なんですよ、ね、で、日本仏教っていうのは皆さん真言宗とか、まあ、まさに宇多津の町にあるお寺、ね、真言宗さんがあって、浄土真宗があって、曹洞宗があって、日蓮宗があって、ね、まあ、そういうあってね。で、それに我々はどっか所属したわけね、全員がですね。これはもう江戸時代初期にね、徳川家康に言われてね、はい、皆さんそれぞれのお寺に所属しなさいと言われちゃったわけですよ、ね。だけどこれは、日本仏教っていうのは、まあ、大きく分ければ東アジアの大乗仏教なわけで、このお大師さんも中国へ行かれた、で、曹洞宗の道元大師も中国へ行かれた、だから真言宗さんも曹洞宗もみんな中国仏教をそのまま直輸入、中国仏教の直輸入なんですよ。いいですね、まあ、日本と中国は言葉を共通してますからね。で、我々にとって親しい仏教というのはもうこれだけだったわけですね。だけども仏教っていうのはじゃあ東アジアにしかないのか、そんなこと全然なくて仏教っていうのはもちろんインドから始まってますから、で、インドから、世界に広がっていって、まあまあそれはまあ紆余曲折いろいろあったに決まってるんだけども、今ね、現在我々が出会うのが3つの仏教があるわけで、1つがこの東アジアの仏教で、もう日本、中国も韓国も台湾も全部一緒にしますよ、もう同じなんだからね。大きく見たらですよ、皆さんにとっては真言宗と曹洞宗は違うかもしれないけども、まあ、同じなんですよ、実は同じなんですよ。で、中国も同じなんですよ。だから、これが一塊ね。で、もう一塊がスリランカ、タイ、ミャンマーっていうのが一塊であるわけ でもう一塊がチベットですね。チベット、もうインドのすぐ上がチベットですから、ね、だから、で、皆さんが海外行って出会う仏教っていうのはもうこの3つですね、なってるわけですか。で、この3つは、今盛んにいろんな活動してるから、もう そこへ行ってお坊さんに会って話もできるわけ。いいですか。他にもちろんありましたよ、だけどそんなの消えちゃったから、まあ、今は無視して大丈夫です、ね、で、それで、大乗仏教、ね、大乗仏教っていうのは仏教の2500年の歴史があって、お釈迦様が出られてから生まれ出現されてから500年後ぐらいのね、紀元前後に仏教って2つに分かれちゃったんですよ。大乗仏教とそうじゃない仏教ね、ですかね。で、その大乗仏教だけが中国へ来て、ね、で、我々はみんなこっちに所属しているわけ。だから我々にとって仏教っていうのはみんな大乗仏教だったわけなんですよ。ね、で、 でそれに対してその大乗仏教に行かなかった人たちがいるわけ、大乗仏教じゃない人たちが、ね、でそこで仏教2つに分かれて、でそれで大乗仏教に行かなかった人たちが、スリランカ、タイ、ミャンマーにそのまま広がっていったってことです。でこれどういう意味ですかね。不思議でしょ。で学者さんたちがね盛んにね大乗仏教でどうやって生まれたかってやるんだけど全然納得いかないんですよ、どの説も、ね、だけどこれは簡単で、要するにある人たちが何かを発見しちゃったんですよ、とんでもないもので、それが大乗仏教になったわけね。でこの何かを発見したっていうことを、まあ、否定したっていうか、いやそんな発見なんかないよって言った人たちが大乗仏教行かなかったっていうだけなんですよ、ね、でそれでこの今皆さんが、こっちの南の方の仏教ですね、スリランカ、タイ、ミャンマーの仏教へ行くと、大乗仏教へ行かなかった人たちの仏教がほぼ残っています。2000年経ってもそれは違うに決まってるんだけども、根本的なとこ同じなんですよ、ね、でそしたらなんか面白いこと思いません。つまり我々が、我々というのは日本の大乗仏教ですよね。え、何これ、え、今風船が上がったんですけど、まあいいや、はい、我々が日本の大乗仏教がねの人間がこっちの、テラバードの国へ行くじゃないですか。それどういうことですか。大乗仏教が生まれる前の仏教に出会うってことなんですよ。わかります？そしてそこできっちりとそこの修行するのね、気合い入れて。でそうすると、まず今言ったでしょ、ある人たちが何かとんでもないものを発見して、でその結果として大乗仏教が生まれた。でそれを今の21世紀の我々ができるんですよ。なぜ我々は大乗仏教が生まれる前の仏教に今出会えるから、実際に。でそこで修行しちゃうとあるものを発見して、であるものを発見したら、あ、なんだ、こっから大乗仏教で生まれたじゃんっていうのが分かるわけ。なぜ、だって大乗仏教よく知ってんだから我々はもうその中で散々やったから。で大乗仏教の悩みの種って何でしたっけ。この自分には二人いるって言いましたよね。この2人目の方が全然実感できなかったのが悩みでしょ、ね、煩悩具足は分かりますよ、ね、自分見れば分かるじゃないですか、ね、だけど阿弥陀様によって救われてるっていうのは分かんないじゃないですか。で分かんないから我々はごまかしたんですよ。経典に書いてあるよねとかね、うちの教団ではこうなってるよねとかね、まあ、そういうことにしますよねとか ね。だけどごまかしですよね。でごまかしたら皆さんにも影響があってね、え、阿弥陀様に救われてるよねっていうことで皆さんのご両親のおじいちゃんおばあちゃんのお葬儀っていうのは成り立っていたのよそしたらこの葬儀が成り立たなくなっちゃうじゃないですか。わかります？ね。でそしたら この何かを発見する、つまり煩悩具足の自分ではなくてもう一つの方で阿弥陀様によって救われている方、最初からすでに、救われて、どうぞどうぞそこ空いてるからそこ座っちゃってください、ね、その空いてる座布団のところへ座ってください。ね、なってるんですよ。で、要するにこの大乗仏教以前の仏教を今修行すると、なんだここだったんじゃんっていうのが分かるんですよ。分かるわけ。これすごいと思いません？だってここで大乗仏教のお坊さんみんな泣いてきたのよ。ここでみんなもだい苦しんできたのよ。分かんなくて実感できなくて、ね、でこれは大乗仏教のお坊さんだけの問題じゃなくて、これがないと大乗仏教のお葬儀が非常にまずいんですよ、本当に。だからこれ皆さんの問題でもあるわけよ。いや私知らないですよ、そんなことないですよ。皆さん自身の問題になっちゃうわけ、ね、でそしてこれが発見できたとするじゃないですか、ね、そしたらもう安心ですよね。 あお母さん本当にお浄土へ行ったんだなって、皆さん自身が救われる。なぜお浄土っていうのが単なる理論でもおとぎ話でもなくて本当にある場所だから、本当にある場所だから、で皆さん自身が本当にそこを実感できるから、だから亡くなったお母さん亡くなったお父さんも大丈夫ってことは分かるわけ。その方がいいと思いません？ね。で問題はじゃあどういうふうに発見したの？でこれはねもう私がもう散々、話してきたから、それに興味ある人は、まあ、私、こういう話をね毎週ポッドキャストで流してますので、の過去に遡ってもらったらいくらでもさありますので、ね、まあ、だから今日はねそこがちょっとポイントではなくて、まあ要するに2人の自分ね、もう煩悩具足もどうしようもない自分と、もうすでに阿弥陀様によって救われている自分と、ね、で、大乗仏教以前の仏教を修行することによって こっちの方の、自分を発見した。ああ自分っていうのはまあ私らは今二重構造っていう言い方してるんだけども、二重構造なんだ。つまり煩悩具足であると同時に阿弥陀様によって救われている。全く違いますよね。だけど我々は同時にそうなんだっていうこと。だから二重になってるんだって。だから即身成仏で言ったらば、この体が仏であるわけないじゃないですか。仏とは一切関係ないね、もうどうしようもない、この肉体が同時に仏なんだっていうことでしょ。だから二重構造になってるわけ。ね。なってるんですよ。はい。でそれで、どうなるんですかね。で問題はじゃあどうやったら、この私らっていうのは二重構造になっているのを実感できるのかっていう話になりますよね。いいですか。でそれも、日常生活の中で、はい、でそこでね、日本の我々はめちゃくちゃ有利なんですよ。でしかも、もう20世紀、今もう21世紀ね、今年2023年なんですよ。ね、で特に21世紀の我々はめちゃくちゃ有利です。なぜ？ なぜ有利なの。この、ね、今言った二重構造、ねを理解するには2つ必要なんですよ。2つ必要で、まあ、ここは真言宗さんだけど、まあ、あの曹洞宗とまあ似たようなもんで言っては失礼だけどあの、まあ、ちょっと曹洞宗ね、まあ、隣に南陵寺があるからもあれだけども、曹洞宗はね士官多座っていうのね。で私自身は曹洞宗の人間だったんで、まあ、士官多座って言います、ね、士官多座、ただ座る、ただ座るって意味分かったでしょ、ね。まあ、要するに今私はダメな人間なんだけども座禅することによっていい人間になるっていう意味ではないってことね。そういう話ではないってことを言ってるわけね。それとマインドフルネスです。はい、お待たせしました。マインドフルネスね、マインドフルネスがついに、20世紀末から日本に入ってきたんですよ。ついにで、これが日本の大乗仏教には致命的に欠けていたわけなんですよ。ってことは、今過去の日本人はマインドフルネスを知らなかったわけだけど、20世紀末以降のに我々はマインドフルネスをもう知っちゃったわけね。知ることができた。でしかも士官多座は日本の、 あの仏教の中に流れているから、日本の文化の中にも流れているからね。だけども不幸なことに士官多座とマインドフルネスって結構ぶつかっちゃったんですよ。まあ、ただ ぶつかるっていうのもね、これもちょっと愚かなこの話で、いや愚かなんて言ったら失礼なんだけども、まあ両方とも士官多座もマインドフルネスも両方とも理解してないからぶつかってるように見えちゃうわけね。で今ようやくこの士官多座とマインドフルネスとが、完全に結合したんですよ。って言ってもちょっと何言ってるか分かんないと思いますから。まあ、今これが今日のテーマでね、今までのはちょっとイントロダクションだったんで、ね、で今私らが強調しているのがね、今っていうとこね、プレゼントモメントってことなんですよ。でそしてこの今ってことに関して、皆さん散々いろんなスピリチュアル禅マインドフルネスの先生たちから聞いてるんだけど、あれおかしくないよね。誰がこのズームの風船の意味わかりますか。まあいいや。いや今画面にね風船がわって上がってるんだけど、まあいいや。はい。いやもう今2回ほどあったんだけど。はい。ね。でこの今っていうところに実は秘密があったんですよ。だけど。この今の秘密が、分かんなかったから、分かんないと士官多座とマインドフルネスっていうのがぶつかっちゃったり、士官多座の意味が分かんなかったり、マインドフルネスの意味が分かんなかったりするわけで、そうするとマインドフルネスってね、多分皆さんも多少はかじってると思いますけども、まあ、正直言って分かったようで分かんないんですよ。だから多分皆さんね、分かってて分かんないっていう感想を多分持ってると思うけど、まあなんかそれを言ったらちょっとバカにされそうだから言わなかっただけかもしれないですけども、それで正しいです。今のマインドフルネスの説明をいくら聞いても分かったようで分かんないですっていう、普通に分かんないってことになってるわけ でそれちょうどシカンザと同じで、シカンザの説明をいくら聞いても分かんないです、無理です、本当に。あの私はもう今の曹洞宗で教えてる人たちみんな知ってるけども、私の友人たちがみんななんか本出したりいろいろしちゃってるから、もう私は彼らのことよく知ってるけども、あの説明聞いてもシカンザなんで分かるわけがないです。でなんていうかな、だけどさっき最初に言ったけど、もう曖昧なものばかりだったから、こんなもの全部曖昧なんだよねで、もうどうせみんな諦めちゃってるんですよ。シカンザなんで、まあこんなもんでしょう、マインドフルネスはこんなもんでしょうってね、すいませんこんなもんじゃないんですよ、もっとクリスタルクリアに分かるものなので、クリスタルクリアに分かんなきゃいけないんですよ。そうでない限り皆さんの生きる力にはなりません。いいですか、生きる力にならないんですよ、ね、じゃあどういうことなの、生きる力にならないってことは、今日の四国のマインドフルネスの会に、まあ今日一日過ごすわけね、過ごしたら過ごす前と後とで皆さんの人生変わってなきゃいけないの、本当に。ああ、なんかお坊さんの話聞きましたで終わってしまったら困るわけね。ね、で今こそ今、ね、でどういうことかっていうと、我々は常に、今何かをやっていても、これは今やってることが好きだからやってるではなくて、何か別の目的のためにやってることの方が圧倒的に多いわけ、ね、で私がまあよく受験勉強って例に出すんだけども、まあ、例えば受験で数学を勉強する、ね、あなた数学好きだからやってるんですが、違いますよね。ね、これから、ね、どっかの大学へ入りたい、高校へ入りたい、でそれには数学の試験が出る、ある、でその数学の試験で何点か取らなきゃいけない、ね、でそのために今数学を勉強する、好きでもないのに、ね、そういうことですよね。つまり今やっていることは未来、今ではない未来のことのためにね、全部がそうなんですよ、我々がやってることの全てが。でそうなるとどうなります、今っていうのはものすごく不幸な時間ですよね。なぜ、いやいややってるから、好きでもないこと。でそして皆さんの希望は未来のいつかで、満たされるはず、だから今我慢して何かをやってるじゃないですか。はい、で多分皆さん入学試験とかもうやったですよね、通ってきたよね。でそれではい、まあめでたく合格しました。で皆さんのゴールはそれで成就したんですか、してないですよね。それでもう、ああもうこれで私の人生はもう全て完璧のわけないじゃないですかね。でその後まだね、大学入ったぐらいでどうにかなるじゃないじゃないですか、その後就職しなきゃいけない、じゃあ就職してたらどうにかなるか、ならないですよ、したらいきなり働かなきゃいけないしね、いやいやって。だから私らのこの試験さえ通れば、あれさえできれば、あれさえできればって思いつつ嫌なことをやっていたんだけども、でそのそれが目指してきたものがたとえ成功したとしても、それで人生終わらないわけね、永遠に続いていく。つまり馬の前に人参って、ね、言い方するけども、ね、人参を目指して食べよう食べようとするんだけども、ついに食べられないんですよ、人参はね。食べようと思った瞬間にもう向こうへ行ってるからね。結局そうだじゃないですか、そうじゃないですか。人参食べた人います？ いないですよね。食べられそうになってすっと人参って常に逃げていったじゃないですか、ね、だけど学校の先生はお前たち勉強しろ、勉強したらこんなおいしい人参待ってるぞってね、言うわけですよ。ちょっと待って、何ピースサインをすると風船の本当に
あ本当だ
ちょっと皆さん見て見て見てあれびっくりした、あよかったよかった、はいはい、謎が解けました。あ、小谷さんありがとうね。はい。すごい。いや、これを、いや、さっき。はいはい。ね、それで、人参は永遠に食べられないわけ。ね。で、そうすると、試験勉強皆さんやったけど、何が苦しいんですか？試験勉強そのものも苦しいものあるけども、落ちたらどうしようとかね、まあ、散々嫌なことばっかり考えるわけですよ、ね、だからそういう生き方をすること自体がなんかもう致命的に弱いものになってしまう、まあ、英語で言うとバルネラブルって言いますけども、もういきなりいろんな不安とか何かが押し寄せてくるような状態に自分でしちゃうんですよ。で、いやでもそれが当たり前でしょうってね。だからそれ以外知らないから、それ以外の生き方を知らないからですね。だからそれはこの二重構造で言ったらば、今までの一人の自分しか知らない場合はもうそうなるわけ。常に何か満たされなくて、満たされなくて、何かを今は満たされなくて何かをすることによって将来未来、満たされるっていうね、そういう生き方ですね。そういう生き方しかもうできないわけ。でそうするとどうなるかっていうと、常に不安になる、常に満たされない。で、なんとか満たそうと思ってやればやるほど苦しくなる。で、そのなんとか満たそうっていうことが、まああらゆる不健康なもの、場合によって犯罪とかね、何まで行ってしまう。だからそういう生き方そのものね、いいですか。だけど我々は今、我々は二重構造であるってことを知りつつあるわけ。知りつつある。ね、で、まあ、この二重構造についてはちょっとそればっかりを話した回があるから、それをちょっと見てくださいね。で、もしね、この煩悩具足の自分ではない阿弥陀様によって救われている、そういうもう一人の自分がいるとしたならばどうなりますか。もう何かを求める必要はないですよね。いつ、これから先の将来に、満たされるような、ことを期待する必要ももうないんですよ。ないわけ。ね。で、それが、そういうことがあって初めて今っていうことが、成り立つわけ。いいですか。で、それがなくて今を大事にしなさいって言ったってわけわかんないんですよ。で、今なんて大事とは思えないもの。ね。 だからまあいろいろあるでしょうけど、今のものに集中しなさいよとかね、まあ、そのレベルですよね。いいですか。ね、で、はい、これね、ちょっと待ってね、ごめんなさい。はい、あのね、結局、まあ、これね、あのティク・ナット・ハンさんの本なんだけども、題がプレゼント・モメント・ワンダフル・モメントっていうことなの。で、要するにプレゼント・モメント今っていうのはワンダフル・モメント、素晴らしい時間なんだ。いつが、いつでもなんですよ。問題はいつでも。で、このいつでもっていうのは、今言ったその二重構造の、煩悩具足ではない、阿弥陀様によって救われている自分っていうものが本当に理解できない限りワンダフルモーメントなんかないじゃないですか。まあ皆さん時にはいいことあるよね、でも時には悪いことあるよね、まあそんなこんなばっかりじゃないですかね。で、いつもいい時間なんてないですよね。だけどもこの、ティク・ナット・ハン氏が言うプレゼント・モーメント、ワンダフル・モーメントのワンダフル・モーメントっていうのはいつもなんですよ。で、それを知るにはこの人間の二重構造が分かってないとちょっと無理なのね。で、このためなんですよ。あの今が大事、今が大事って言っているあらゆるいろんな発言がほとんど皆さんの心に染みなかったのはそのためなんですよ。なんかピンとこないよねだったじゃないですか。だから、まあ、そんな慌てないで、とにかく今のものに集中しなさい、まあ、それはそうだけどもね、とりあえずなんか今のものに集中しなさいってね、その程度の意味じゃないですか。でも違うんですよ。そうじゃなくて、その今が大事っていうのはその二重構造の、この煩悩具足ではない自分を手放して阿弥陀様によってもう救われてる自分として生きるためなんですよ。で、なぜかって言ったら煩悩具足の自分っていうのは満たされなくて、常に、満たされるのは未来であって、その未来のために今いやいやながら何かをやって、それで未来にいつか満たされようっていう、そういう生き方なんですよ。そういう生き方っていうのはすでに皆さんもう負けちゃってるわけね。すでに皆さん煩悩具足、自分は煩悩具足の自分に過ぎないってことを自分で自ら認めちゃってるって話なんですよ。皆さんは、私は阿弥陀様にとって救われていないって言ってるようなもんなんですよ。わかりますか。だって阿弥陀様によって救われてるんだったら、なんで未来まで待たなきゃいけないんですか。救われてるのいつですか。今じゃないですか、ね、だから今はダメだけども、あることをいやいやながらやることで未来に満たされようっていうことはすでに皆さん負け草なんですよ。本当には信じていないんですよ、阿弥陀様によって救われてるってこと。いいですか。だから、もし この二重構造のうちのもう一つの方ね、自分はすでに救われているっていうことを阿弥陀様によって救われているってことを知ったならば、皆さんにとってはもう未来を待つ必要はないし、未来を待ってはいけないし、で今やってることに完全集中できるし、しなきゃいけないわけですか。だからそれが、だけどもそれには単に、なんていうかな、今余計なこと考えないで今に集中しましょうっていうレベルの話じゃないわけで、まあこれでまああれなんだけども、あのティク・ナット・ハン師のね、このガーター、な今何をしようとしてるかっていう、お皿を洗おうとするわけね、食器を洗おうとね、これがねちょっと英語と日本語で英語で、Washing dishes in freedom. Washing dishes in the historical dimension, I see them piled high. Looking from the ultimate dimension, I am happy washing dishes forever. ね、ここではね、非常に面白い言葉を使っていて、historical dimension と ultimate dimension っていう言葉を使って、島田さんの役に何にもないんですよ。信じられないよ。信じられない、本当に。いや、ちょっとこの翻訳に今文句言ってんだけども。だからヒストリカルダイメンション、歴史的次元で、これが、煩悩具足の自分の次元です。で、アルティメットダイメンションというのは、究極的なダイメンションというのは、これがもうすでに救われている阿弥陀様によって救われている次元のことなの。で、その2つを、二重構造を皆さん生きているってことは、2つの次元を生きているわけ。わかりますね。だから大乗仏教というのは、あなたはヒストリカルダイメンションであると同時にアルティメットダイメンションなんだよっていうことしか言ってないんですよ。すべて の大乗仏教の 宗派が、この宇多津にたくさんあるけど、そこ全ての道が、そこの隣の西光寺さんだったらば、ヒストリカルダイメンションが煩悩具足の自分だよね、アルティメットダイメンションが、阿弥陀様によって救われてるよねって言い方をするわけで、そこの南龍寺さんだったらば、私の友人だけども、ヒストリカルダイメンションっていうのが、そういうこの自分の体ね。で、そしてアルティメットダイメンションとかもうすでに完璧な道元円通のっていうね、そういう言い方をするわけだから、まあ士官たらすればいいってなるんだけども、いいですか。で、そうすると、なんていうかな、I see them piled high。さあ、お皿洗おうとして、山ほどあるわけ。で、うんざりするわけ。うんざりするとどうなる？さあさあさあと、一生懸命洗って、このお皿がなくなる未来を夢見ちゃうわけですよ。で、皆さん何するの？いやいやながらお皿洗うわけじゃないですか。いやいやながら。ね。で、もう、さっさと、ね、やって。まあ、あらゆるごまかしをするわけ。ね。で、そうなんだけども、もし、皆さんが、私はすでに救われているっていう次元から見たら、どうなります？ね。もう、未来をに救われる必要はないわけ。そしたら、I am happy washing dishes forever. Forever ってわかりますか？永遠にですよ。ずっとお皿を洗っていられるってこと。なぜ？今までイライラしてたよね。早く10分でお皿洗いたいでしょ。 ね、10分でお皿洗いたくて、でも我慢して我慢して我慢して10分我慢して、ああ解放されたってね、なったじゃん。そんな生き方しか我々できなかったんですよ。なぜ自分をそういうふうにしか見なかったから。でも私らがもう一人の自分、すでに、阿弥陀様によって救われている自分、そういう次元からやったら、もうなんていうかな、10分20分30分でお皿洗って、解放された、そういう未来を夢見るんではなくて、今この瞬間をただお皿洗う。だからそれはもう forever、 永遠にお皿を洗っていられるっていうね、そういう意味なわけ。だけど日本語訳がね、まあ言っちゃうよ、いつものように洗い物、お皿が高く積まれていく、涅槃にいると思うならいつまでも楽しい水仕事、ま、ごめんなさい、全くニュアンス訳されていないんですよ。で島田さんごめんなさい、これちょっとちょっと私 この訳は全然納得いかないし、今私が説明したものが全然入ってないんですけども、まあいいやこれはもう私と島田さんとで話し合いますから、ね、そういうことが分かりますかね。ってことは、皆さんにとって何が問題でしたっけ、常に煩悩具足の自分として生きてきた、なんか鳴ってない、大丈夫、はい。でそうすると違います、バイブレーション、はい、まあいいです、いいです。 でそうすると皆さんは常に今ではない未来に向かって未来を期待して、でいやいやながら、でそうするとどうなるかっていうと、皆さんは今から逃げることになるんですよ。逃げる、これが致命的、致命的なのね。つまりね、どういうことかっていうと、よくあるじゃないですか、皆さんにとって本当に大事な人、皆さんを本当に救ってくれる人のことを毛嫌いするってね、毛嫌いするね。で、皆さんを地獄に落とすような人の方に惹かれていってしまうなんて、いくらでもあるわけね。もう世間はみんなそうじゃないですか。ねえ、つまらない人に引っかかって。ねえ。もうこの人実は詐欺師だと分かった上で引っかかるっていうのはもう山ほどありますよね。まああんまり言うとあれだから言わないけどもね。でなんで、で本当に皆さんのことを心配してくれて、本当にシビアなアドバイスをしてくれる人をのアドバイスを蹴散らして聞かないで、でもとんちんかんな甘いことを言う方に行ってしまうなんて山ほどある。でまさにね、この今をめぐるのがまさにそうなの。つまり今っていう場所にしか皆さんの本当の救いの場所はないわけなんだけども、この救いの場所を我々は毛嫌いするわけね。こんなバカなことないですよ。わかります？こんなに盗作した話はないじゃないですか。だからそこから逃げたら何にも見つからないんですよ。だって一番大事なものを自分捨てたのはあなたじゃないのって話になっちゃって、どうすんですかこれ。もう悔やんでも悔やんでも悔やみきれないですよ。 せっかくここに救いの場所があったのに、でそこから逃走しちゃったわけ、逃げちゃったんですよ。これこんなバカなこと誰がするんですか。我々のエゴなんですね。仏教用語だと我ですね。でこれがなぜか分かります。あのこれもね、実は理由があるんですよ。エゴっていうのはその目的は存在することだけなのね、生存することだけなのね、サバイバルだけなんですよ、ね、そしてエゴが存在できない場所が今っていう場所なんですよ、ね、そしたら当然エゴが今を嫌うのは分かりますよね。だから今に入ったらエゴは存在できなくなるから。そしてエゴは 何をするんですか。未来を夢見るのが大好きなんですよ。バラ色の未来を、ね、でバラ色の未来を夢見て、で今から逃げて、でも今は何かしなきゃいけないから、それをもう嫌々ながらやる。でこの嫌々ながらやって、まあ、こうすれば何かご褒美が未来得られるんだよねっていう生き方しかもうできなくなるんですよ。そしたら皆さんはごめんなさい、24時間不幸です24時間ずっと惨めです。なぜ、だって惨めな生き方を選んじゃったんだから、惨めになる生き方を必然的に、ね、そういう構造、バカじゃない、バカみたいな構造でしょ。そういう構造になってるんですよ。だからでこれをどうやってひっくり返すか、でそれにはね、今が大事だよねだけじゃ足りないんですよ。で足りなかったじゃないですか、皆さん納得いかなかったじゃないですか。でなぜかって言ったらは、この我々っていうのが二重構造、ティクナタハンシのあれだとヒストリカルダイメンションとアルティメットダイメンションっていうね、2つのダイメンションを生きているっていうことね。でこのアルティメット、究極のダイメンション、まあ要するにお浄土を生きているね、ね、を生きている、でそういう私をまず理解して、そしてお浄土を生きている私、ね、まあ、あの私は青空としての私とか、まあ、いろんな言い方してるんだけども、あのどうして生きるとなったらばもう未来を待ち望むってことは一切なくなって、でもう完全に今しかなくて、で今をただやるっていう生き方しかできなくて、でそうしたら今目の前にお皿があったとしても、お皿を洗える。どういうふうに洗えるの。ハッピーに洗える、永遠に。なぜ、もう10分一生懸命やって嫌なお皿洗いを10分間我慢してやって、なんとか10分後に解放されるぞっていうような生き方ではないからね。いいですか。で皆さんがこの目の前の今から逃げようとするのが、それが我々のエゴの働きですね。でエゴっていうのは今にを毛嫌いする。なぜ、もう簡単、エゴは今の中では生きていけないから、存続できないから。でエゴの、目的は存続すること、サバイバルすることのみなんですよ。すごい構造でしょ。これを見破ったら皆さんの生き方めちゃくちゃ楽になります、ね、でだからそしたら、まあ、今日マインドフルネスの会、まあ、1日やってるけども、 これが分かれば、まあ、これを明日から明日からじゃない今晩から応用できるわけ、ね、そしたら一つ一つのものをね、今晩何をします？ね、夕飯食べるじゃないですか、お茶飲むじゃないですか、その後何、お風呂入るでしょ、歯磨くでしょ、ね、でそういうことを全部、歯を磨くときは歯を磨くだけ、完全に今にいて、でそうすると歯ブラシが奥歯に当たる、ね、私今歯医者行ってちょっとブラッシング指導を受けてるんですけどもあの丁寧にオーラルケアをする、ね、もうささっと歯磨いてささっと何かやるっていうではない、ね、でそうした時に完全に皆さんは、はい、ここで今日主題がシカンタザとマインドフルネスが結婚するっていう言い方をしました。シカンタザ、ただ何々をするね、焦らないでただ今歯磨きに集中する、 歯を磨くときは歯を磨くだけ集中する、ね、歯磨きをすることに何か得ようという話ではないってことね。で同時に皆さんは完全にマインドフルに、自分の 歯と歯ブラシとの当て具合をに気づいている、ね、いいですか。で完全に目覚めている、だけども完全にハッピーである、ただ何々をすることで、だからシカンタザとマインドフルネスが同時に成り立つ。だからマインドフルネスを否定するシカンタザの人とかね、いたんですよ。でシカンタザを否定するマインドフルネスの人とかいて、何やってんのと思うけども、だからそれは、あ、また風船出ちゃったあのお派手で、あのそれは結局何も理解してなかったって話になるわけ、ね、そしたらもう皆さん今何やるべきか分かったでしょ。もう今、ね、未来に期待するんではなくて今っていう場所に完全に落ち着いていく。でその時に、皆さんは2つのものから解放される、何かっていうと、これちょっとね、あの専門用語なんで、根人ですね、根人、ちょっとね、なんて小里編に暗いって書いて沈むって書いて、まあ、要するにうーって眠くなっちゃうことね。でそれともう一つがモンキーマインドで、これは多分瞑想とか座禅した人ならばもう嫌ってこと知っている。瞑想しようと思うとどちらかですね、ぐーっていつの間にかだーってあの眠気の方に入っていくか、あるいはもうーっていろんなことを考えちゃってね、モンキーさんになるか。でこの2つから逃れられるわけで、今ね皆さんの中でこの根人とあのモンキーマインド、この2つに悩んでいる人は今っていうものを意識して、でシカンタザとマインドフルネスのこの2つを意識する。シカンタザってことは、まあ、ただ座れっていうだけじゃなくて、ただ歯磨きをする、ただ歩く、まあ、今から歩く瞑想するけどもね、そういうことで、同時にマインドフル歩く瞑想だと右足左足吸って吐いてっていうことに完全に目覚めるね。だからシカンタザと、まあ、シカン金品ですね、シカンって言うとシカンね、ただ何々をする、まあ、要するに今私は歩くために歩くとか、座るために座るとか、歯磨きをするために歯磨きをするとか言ってるんですけども、 そういう態度です。それをマインドフルにやる。これでもう完全に皆さんは根人とか、モンキーマインドとかっていうものから解放されて、それで今っていう場所で、それがプレゼントモメント、ワンダフルモメントの場所。なぜで、その時に皆さんは、煩悩具足の私でありながら阿弥陀様によって完全に救われている自分、ね、救われているっていうことになってるとかね、救われてるってことに経典には書いてありますとかね、救われてるっていう私の教団ではそういう教えになってますっていう、そんな情けない理由じゃなくて、皆さん自身が、あ、本当に私は阿弥陀様によって救われているんだってことを実感できる、ね、で その鍵が今であり、しかん何々とマインドフルネスであり、でそれで根人とモンキーマインドから解放されるということです。はい、一応ね、これで私今こんなこと40年やってきたんだけどもまあ大体結論出たかなっていうね気がします。まあ、さっき言ったように大乗仏教のお坊さんとしてもう耐え難い苦しみがあって、でそれをなんとか乗り越えと思うと思って、まあ、ミャンマーとか行ってきたんだけども、まあそれをまあまとめたら、そうなるかなと思います。はい、後ろのお大師さんが何て言われるか分かんないんだけどもまあね、そういうことで根人っていうね漢字分かんないと思いますから、あとで私の一方案のサイトにポッドキャストの題名として載せておきますから、根人とマインドフルネスね、が、今、っていうそこに入ると完全に消えていくっていうね、そういうこと でその前提となるのが、しかんただと、しかんただしかん何々とマインドフルネスが結合すること、結婚すること、ね、でそうすることによって、なんていうかな、人間が二重構造であることが分かるし、で日本の大乗仏教ではもう完全に教義が二重構造になってるんですよ。だけども教義が二重構造になってるんだけども、日本の大乗仏教 のもう弱点っていうのはもう簡単な話で、まあ、二つの自分がいて、こっちは分かるんだ、こっちが今まで実感できなかったわけだけども、 今こそこの二つが完全に実感できる。どうやって？思観とマインドフルネスによって。でことを、仏教の大きな歴史見て、東アジアの大乗仏教とこの大乗仏教以前の仏教が残っている、まあ、南方仏教ですね、テラバダ仏教ですね、これが、出会うことによって、出会うったってなんか社交的に出会ったってしょうがないわけで、これを日本の東アジアの大乗仏教がっちりやって、でその後テラバダ行ってガッチリやれば分かります。これ完全にいいですかね。はい、ということで、なんていうかな、まあよく最近ね、私はもう宗教的救いなんて感じたことないんですなんて言われることもあるんだけども、いやそれしょうがないの、それはあなたの責任じゃなくて、お坊さんたち、悪いけどお坊さんたちの責任 でお坊さんたちの責任でもなくて、もっと構造的な責任だの理由だったんですよ。でこの構造的な理由をもう全部解決ついたから、もう皆さんは宗教的に救われるってことが本当にどういう意味なのかがもう分かります。で分かってもらうと困るわけ、ね、で、まあ、日本仏教っていうのは、ね、もうハードウェアはすごいんですよ。ここだってすごいじゃない、ここもね、でだけどソフトが致命的に 弱みがあったんだけど、まあ、このソフトが完全にアップデートするんで大丈夫です、ね、 で、それとね、ごめんなさい、さっき先ほど朝のね、ごまの時に裏磐梯一本庵のね、ご祈祷していただいたんだけども、去年からやってんだけども、まあようやくね、見通しついて、今工務店さんとね最終打ち合わせをして、まあ今もあそこは雪のところなんて冬なんて何もできないんですけども、まあ雪解けとともに一気に火星にやりたいなと思っているところですね。だから来年ね、まあ来年もここ10月か11月ぐらいに伺いたいと思ってますけども、その時はねもう完成今はね完成予想図はあるんだけども、完成予想図はそこにあるけども、もう完成した本当のリアルな写真をお見せできるかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、これの最後に四愚聖願というのがありますから、これを、3回唱えますね。
主上無辺誓願土煩悩無尽誓願壇法門無量誓願学仏道無上誓無上誓願